聖書をお読みします。はじめに旧約聖書の申命記18章15節から18節を読みます。旧約聖書の309ページです。申命記18章15節から18節。あなたの神主はあなたの中から、あなたの同胞の中から、私のような預言者を立てられる。あなたたちは彼に聞き従わねばならない。このことはすべてあなたがホレブで集会の日に、二度と私の神主の声を聞き、この大いなる日を見て死ぬことのないようにしてくださいと、あなたの神主に求めたことによっている。主はその時私に言われた。彼らの言うことはもっともである。私は彼らのために同胞の中からあなたのような預言者を立てて、その口に私の言葉を授ける。彼は私が命じることをすべて彼らに告げるであろう。もう一箇所、新約聖書のヨハネによる福音書6章の1節から15節を読みます。新約聖書の174ページになります。ヨハネによる福音書6章1節から15節。その後イエスはガリラヤ湖、すなわちティベリアス湖の向こう岸に渡られた。大勢の群衆が後を追った。イエスが病人たちになさった印を見たからである。イエスは山に登り、弟子たちと一緒にそこにお座りになった。ユダヤ人の祭りである杉越祭が近づいていた。イエスは目を上げ、大勢の群衆がご自分の方へ来るのを見て、フィリポに、この人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうか、と言われたが、こう言ったのはフィリポを試みるためであって、ご自分では何をしようとしているか知っておられたのである。フィリポは、めいめいが少しずつ食べるためにも、200デナリ4分のパンでは足りないでしょう、と答えた。弟子の一人でシモン・ペトロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹等を持っている少年がいます。けれども、こんなに大勢の人では何の役にも立たないでしょう。イエスは、人々を座らせなさい、と言われた。そこには草がたくさん生えていた。男たちはそこに座ったが、その数はおよそ5000人であった。さて、イエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えてから、座っている人々に分け与えられた。また、魚も同じようにして、欲しいだけ分け与えられた。人々が満腹したとき、イエスは弟子たちに、少しも無駄にならないように、残ったパンのくずを集めなさい、と言われた。集めると、人々が五つの大麦パンを食べて、なお残ったパンのくずで12のかごがいっぱいになった。そこで人々はイエスのなさった印を見て、まさにこの人こそ 世に来られる預言者であると言った。イエスは人々が来て自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、一人でまた山に退かれた。祈祷を捧げます。主なる神様、私たちはこの明日、心を合わせてあなたを褒めたたえます。あなたは今日から始まる新しい一週間の私たちが歩む道です。あなたは私たちを導く真理であり、私たちが見出す命です。どうか私たちにあなたの愛を与えてください。私たちがあなたを人々のうちに発見するために、どうか私たちに忍耐と心の平穏を与えてください。今日私たちは日本キリスト教団のブラック解放祈りの日の礼拝を守っています。人の世に熱あれ、人間に光あれと、ブラック差別の問題に取り組んだ多くの先達の働きを私たちが無にすることがありませんように。私たちの教会が属している日本キリスト教団は、被差別部落の完全解放を目指すあらゆる取り組みを行うと部落解放センターの規約に記しました。そのために私たちに上よりの知恵と力を与えてください。聖なる主、あなたが私たちに使わされるものを私たちは受けます。成功も失敗も、喜びも悲しみも、私たちはあなたに取り出しを乞い願います。どうか私たちに付き添って私たちを守ってください。あなたの新しいこの日に心から感謝いたします。父であり子であり聖霊であるあなたに祈ります。アーメン。パン5つと魚2匹と題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。イエス様が5000人に食べ物を与えるという記事は、4福音書のすべてに記されております。ということは、背後にこの話に関わる元になった伝承があったであろうということが考えられます。物語の舞台はガリラヤ湖です。時節は杉越祭が近づきつつある時とあります。イエス様が湖の向こう岸へ渡られると、大勢の群衆が後を追ったと書いてありますが、群衆がそうした行動に出た理由は、イエス様が病人たちを癒された奇跡を見たからでした。私の病気もその奇跡によって治していただきたいと願っていた人が多分たくさんいたのです。で、私はこの群衆がぞろぞろとイエス様の後を追う姿をこの想像してみますと、ガリラヤの民衆は本当に貧しくて、 どこかに救いを求めていたのだなと思います。当時の貧しい人々には、日々の暮らしの中にこの楽しいことがたくさんあるわけではなし、救われそうな匂いのするものへは何にでも食らいついていったのではないでしょうか。イエス様もガリラヤの貧しい家庭に育たれたのですから、そのあたりのことは実際の生活感覚として分かっておられたと思います。で、教官福音書に並行記事がありますけれども、それによりますと、イエス様は後についてくる人たちに神の国の福音を語ったり、癒しの技を施されたりしていました。ガリラヤの人たちはただ貧しかっただけではありませんでした。ガリラヤ人はイスラエル全体から見て、例えば南のユダの人たちにとってみれば、サマリア人と同様、辺境人です。いろいろな点で、蔑みの対象でした。そういうガリラヤの人々が群がってこのぞろぞろとイエス様の後を追う、その情景には南の人々からは差別され、貧しさにあえいでなりふり構わず救いを求めている、そういう人々の姿を垣間見るような気がいたします。どの時代でもどの国でも差別は起こります。人間というのは生まれつきそうした差別をする性向を持っているのかと思わざるを得ません。そうした差別と戦うには、普段から相当な意識を自分のうちに養っておく必要があると思います。イエス様というお方は神の子ですから、本来差別に無縁なお方なのです。この差別などを突き抜けた世界に存在の根源を持っておられる方がイエス様です。けれども、ガリラヤで生まれ育ったイエス様の目には、その群衆の姿がいつも焼き付いていたのでしょう。その人たちに神の国の話をしたり、その人たちの病気や怪我を癒したり、そういう旅をずっと続けられたのです。弟子たちがそれに従いました。初めは多分少なかったと思いますけども、旅から旅への生活が続けば続くほど人々の数は増えていっただろうと思います。イエス様は徴税人であるとか地の民と呼ばれて、もっと露骨に差別されていた人たちの輪の中にも入っていって、何の抵抗もなく一緒に食事をしたり交わりを進めたりしました。ユダヤ人の中に生まれ育った以上、イエス様も子供の時から幾度となくこのユダヤの世界の中での差別的な出来事に遭遇する体験もしておられたと思います。しかし、この福音書をずっと読んでいきますと、イエス様のそうした人たちに対するスタンスというのは少しもぶれずに常にはっきりしていたということが伝わってきます。イエス様の視点はいつでも差別される側に 置かれていたことに気づきます。そして言葉と行いをもって人間に差別行動を起こさせる、その心の根源にメスを入れられるのです。イエス様の時代のガリラヤ人に対する差別事象も、現代の私たちの周囲にある差別事象も、根源は同じでしょう。この差別という人間が引き起こす事態を、聖書を読む際も、実生活の中でも、私たちはいつも意識しておくべきだと思います。五節でイエス様は、群衆の食事のことを心配される一言を漏らされました。この人たちに食べさせるには、どこでパンを買えばよいだろうか。で、それは、六節によると、弟子のフィリポを顧みる言葉、試みる言葉であったろうということです。まあ、教官福音書ならば、大体そのペテロであるとか、ヨハネであるとか、ヤコブが最初に出てくるんですけども、このヨハネの福音書では、このフィリポが登場するんですね。で、この後アンデレも登場します。ですから、ヨハネの扱い方が少し違うということですね。で、イエス様はそういうふうに言われたのですが、その言葉を聞いたフィリポは多分、戸惑ったでしょう。何しろ、その5000人の群衆がいるわけですから、いきなり食事のことを心配されたら、この誰だって戸惑うわけです。で、それでもフィリポは、このさすがに、このとっさに頭を働かせています。命名が少しずつ食べるためにも、200デナリオン分のパンでは足りないでしょう。つまり200デナリオンのお金を持ってパンを全部買ってきたとしても足りないかもしれませんというふうにフィリポは分析したのです。デナリオンっていうのは当時の労働者の1日の賃金ですね。これが1デナリオンです。ですから200デナリオンという額は相当な額になると思います。おそらく現代でいうと数十万円ぐらいの額にはなっていると思います。そういう数を提示して、それでも足りないかもしれませんとフィリポはイエス様に言いました。10節には5000人という具体的な数字が出てきますから、フィリポの計算はそんなに見当外れなものではなかったと思います。で、すると今度はペトロの兄弟アンデレがイエス様に言葉をかけます。ここに大麦のパン5つと魚2匹とを持っている少年がいますけれども、こんなに大勢の人では何の役にも立たないでしょう。この福音書の著者ヨハネは、わざわざ少年の持っていたパンは大麦のパンであったと断っています。パンといえば普通は小麦なのです。私たちの世界のパンは大体小麦です。まあ今でこそお米のパンもライ麦のパンもいろんなそのパンがありますけれども、当時はやっぱりパンといえば普通は小麦でした。それをわざわざヨハネはこの福音書の中で、少年が持っていたパンのことを大麦のパンだと言っているわけです。それは多分 もっと安いんですね。ですからこの福音書の記者は群衆の背後にある貧しい生活状況にそういう言葉で多分ちょっと触れているんですね。でアンデレがわざわざ少年をイエス様に紹介していたのはもしかするともう事前にですね、少年の方から私にこれだけの食べ物がありますからこれをイエス様に差し上げてくださいみたいな形でもう差し出されていたのかもしれません。まあとにかくイエス様は人々を座らせます。そして少年が持っていたパンを取って感謝の祈りを唱えてからそれを分け与えられたと書いてあります。また魚も同じようにして欲しいだけ分け与えられたとも書いてあります。でそれに続いて12節には人々が満腹した時とありますから、この人間には理解できないような奇跡がそこで起こったのです。でどのように分け与えられたかということについては一言も書かれておりません。でおそらく多くの人はですね、こうした奇跡を読みますと何か嘘ではないかと思うのだろうと思います。私などは高校生の時に初めてこの記事を読んだんですけれども、その時なんだこれはと思いました。そんなことあるわけないだろうというふうにすぐに思ったんです。つまりどのようにしてパンが増えたのかというだけに、そのことだけに気を回しているわけです。でもあれから何十年も経って牧師の生活を続けていますと、今ではそうではありません。私は、いわゆる科学の万能主義に立っておりませんし、この生命の神秘というものがあると考えていますので、私たちの生活と環境とには科学的に説明できる事実とできない事実があるというふうに思っています。特にこの生命の神秘については説明できないだろうと思います。私にはわからないことがたくさんあるからです。どうしてある樹木からリンゴがなるのだろうか、他の樹木からはどうしてみかんがなるのだろうか、あの樹木は桃ではないか、あの樹木はブドウではないか、でそういう自然界の妙、私にはそういうふうに見えるんですけども、そういうことがたくさんあるので、この世は生命の神秘で満ちていると自覚しています。で現代はもう遺伝子構造まで分析する時代になっております。でそういう時代になっても、なぜ世界中の果実の樹木がいつもバランスよく存在し続けているのか、あるいはこの全世界の人口にしましても、まあ、全世界の人口は近代以降に爆発的に増えたんですけれども、どうしていつの時代にも男女比がほぼ半数ずつに保たれているのか、そんなことも考えたりします。不思議なんですね。誰かが意図的に調節しているわけではないわけですよ。でもどの時代もずっと男女の比率は大体半々なんです。でそもそもこの5000人のパンの話は、最初に申し上げましたように4福音書すべてに書かれています。4福音書の著者が全部この話をその編集の段階で福音書に入れたんです。ですから 元になった伝承があったろうというふうに申し上げました。で、聖書学者も大体そのように見ております。で、それだけではなくて、このイエス様の奇跡の話というのは弟子たちにとってよっぽど印象が強かった出来事だったろうと思うんですね。で、同時にそこから彼らが受けた感動といいますか、彼らの心にはいつまでも忘れられない意味深いものがこの話を通して残されたということではないかと思います。そもそもイエス様、救い主イエス・キリストは生命の根源であります。イエス様は創造主である神様を示すためにこの世に誕生した方であると私たちは聖書から示されています。ということは、イエス様が地上のあらゆる物質を支配しても何の不思議もないということになるんです。私たちは一体どのようにパンや魚が増えたんだろうということだけにこの気を取られますけれども、本当にこの物語が示している意味をしっかりつかむことこそ大事だろうと思うんです。なぜ弟子たちは、福音書の記者たちもそうですけれども、揃ってこの奇跡の出来事を後の時代にまで伝えようとしたのか、そのことを考えることが大切です。まあ、そうは言いましても、どうしても奇跡のことは引っかかるという人はいらっしゃると思います。で、そういう方は無理にこの奇跡の物語にこじつけた解釈を施さないでですね、それはそれでそのままにしておいて、イエス様の教えにだけ集中して聖書を読み続けていけばいいと思います。そのうちきっとイエス様の人格に触れて、良き導きがそのような方々にもあると私は確信をしています。で、その時にはイエス様の奇跡も違った角度からその事実と意味とが分かり始めると思います。14節を見ますと、人々はイエス様のなさった奇跡を見て、まさにこの人こそ世に来られる預言者であると告白するようになります。で、そうなると中にはこのイエス様をですね、自分たちの王として担ぎ上げようとする人たちが必ず出てくるんですね。それは利用できるからです。まあ確かにこのユダヤ人の王が主題になって、教官福音書では神の国の王としての位置づけがこの福音書にも他の箇所にありますし、理想的な意味でのイスラエルの王という捉え方も聖書の中にはちゃんと出てくるんです。しかしそれは群衆が自分たちの何らかの利益のために担ぎ上げようとする王ではないんですね。で、そんなことを考えておりますと、私たちも例えばカナの婚礼におけるブドウ酒の話があります。イエス様が水をこのお酒に変えてしまったという、そういう話です。で、たくさん奇跡の物語が福音書に載せられていますけども、その教職の印、食事を振る舞うという、その教職の印はすべてイエス様の十字架の食材を指し示す、パン先によって果たされる杉越祭りの置き換えであるということもちょっと見えてくるんですね。で、そういう意味ではイエス様は確かに 来るべき神の国における食卓の主権者です。それを王ということもできるでしょう。で、もう一つ、私はこのテキストを読んでおりまして、復活のイエス様の姿を思い出しました。このヨハネ福音書によりますと、21章に復活のイエス様のなさったことがずっと書いてあります。あの復活されたイエス様が弟子たちに現れるんですね。で、まずそのペトロたちは漁に出ます。漁に出たペトロに向かって岸辺のイエス様が、子たちよ、何か食べるものがあるかと言われます。するとペトロたちは、ありませんと答えています。そうするとイエス様は、船の右側に網を打てって言うんです。漁はしているんですけど、魚が取れていない。船の右側に網を打てと言われます。すると網が引き上げられないほど魚がかかっちゃうんですね。で、その時初めて弟子の一人が、その岸辺で指示をしたその人を見て、あ、主だというふうに気がつくんですよ。で、ペトロたちが丘に上がってみると、炭火が起こしてあったと記されています。で、その上に魚が乗せてあり、パンもあったと書いてあるんですね。イエス様は言われます。さあ来て朝の食事をしなさい。そして復活のイエス様は弟子たちと一緒に朝の食事をするんです。食べているのは魚でありパンなんです。そして食べ終わった後、イエス様はペトロにこう言われています。私の子羊を飼いなさい。つまりそこから弟子たちの活動、教会の建設という作業がスタートするんですね。炭火の上のパンと魚が私たちの教会の原点なんです。イエス様がどんな人をも差別しないで共に食事をされたことが、どれほど人間にとって大切なことか、私たちはこうした物語を読むたびに教えられています。たった5つのパンと2匹の魚が5000人の人どころか、世界中の人の心を豊かにすることを、私たちはそういう奇跡を今イエス様から示されていると思います。お祈りをします。神様、私たちと共に会食してくださるイエス様に会わせてください。復活の姿で弟子たちとパンと魚を一緒に食べたイエス様に会わせてください。死を滅ぼし苦しみ悩む多くの人たちの涙を拭ってください。パンと魚の奇跡によってご自身が預言の成就者であることを示していただいて、本当にありがとうございます。あなたが私たちを祝してくださるとき、私たちの手元のわずかなパンと魚は私たちの知恵を超えて驚くべき量に増えます。パンと魚が少ないと憂え嘆く私たちの心をあなたの愛で満たしてください。私たちがいつでも主なる神様を誇るものでありますように。 救い主イエス・キリストによって、すべてが最善に導かれることを信じています。主の御名によって、御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の553番、キリストが分けられたを歌います。